聖書を読みいたします。新約聖書使徒言行録9章32節より43節までを読みいたします。新約聖書の231ページ新約聖書231ページ使徒言行録9章32節より43節まででございます。使徒言行録9章32節ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立って、その二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると、会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆、そばに寄ってきて、泣きながら、ドルカスが、一緒にいたときに作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさい、と言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。そして、聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間、ヤッファでカーナメシ職人のシモンという人の家に滞在した。4月の1日に今年度の最初の日でございましたけれども、その日私たちはイースターを共にお祝いしました。イースター、主イエスが復活された日です。主イエスは復活されてから40日間共に弟子たちと一緒に過ごしました。40日後に主はまた天へと帰って行かれた。4月の1日、そこから40日後、それが今週の5月の10日にあたります。私たちは今年5月10日、今週の木曜日になりますが、今週の木曜日にその主イエスの昇天日、それを覚える習わしになっております。本日はその主イエスが昇天されてから、聖霊が下り、聖霊の時代、その教会の時、そこに一体何が起こったのか、それをこの使徒言行録から共に読み進み学んできているわけでございます。今日読んだところ、それは聖霊が一体何をするのか、そしてそれはとりも直さず私の時代も含んでいます。ペテロの時代、2000年前の教会、古代教会の時代、そこで終わってしまった出来事ではなく、聖霊の働き、聖霊の時代は今に至るまで続いています。ペテロの時代に、ペテロの目の前で起こった出来事、それは今日の私たちにもまた起こる、起こっている出来事でございます。それでは私たちの時代、このペテロの目の前で起こったこと、それは一体どんなことであったのかを、この聖書をひも解きながら共に考えていきたいと思います。今日読んだところは2つの、まあ言ってみれば大きな段落に分かれておりました。 聖書は時々こういう書き方をします。よく似通った物語を合わせて隣り合わせに記します。そこには多分意図があるのでしょう。隣り合わせる、隣り合わせることによってそこで本当に分かってほしいこと、読み解いてほしいこと、それを告げるのがこの聖書の一つの仕掛けでございます。アイネアを癒す、タビタを生き返らせる、不思議な出来事が2つ記されておりますが、ここには私たちの世界に起こること、聖霊の働きとは何であるのか、そのことを私に告げようとしているそのメッセージが隠されております。さてここで何が起こったのか、2つに共通していることからまず考えてみましょう。2つに共通していること、それは使徒ペテロ、それが助けに行くということです。使徒ペテロ、このものは主イエスから聖霊を受けたものです。聖霊を受けた、言ってみれば聖霊に満たされたもの、聖霊に満たされたこの使徒ペテロが助けに行きます。そして助けに行って何をするのかといえば、起きなさい、立ち上がりなさい、そういうふうに呼びかけます。アイニアの方には起きなさい、自分で徳を整えなさいというふうに申します。タビタの方にはタビタ起きなさいというふうに言います。起きなさい、聖霊はいつでも私たちに起きなさいと言います。世界に向かって起きなさいと言います。結果彼女たちは起き上がりました。起き上がってその周囲にいた人々は、リダとシャロンに住む人々で言えば主に立ち返ったとあります。そしてヤッファの方で言えばヤッファ中に知り合ったり多くの人が主を信じたとあります。主に立ち返った、主を信じたというふうに記されています。世界に向かって起き上がりなさいと言われて起き上がった。そうするとそれを目撃した人々が皆主に立ち返った、主を信じた、不思議な出来事を見たのだからそうなのだ、そう読むことは簡単です。ですけれどもここにもやはり聖書が私たちに記したい、考えたいと思っているそのメッセージがあるのでしょう。なぜ彼らは皆主に立ち返ったのか、なぜ彼らは皆主を信じたのか。婦人が起き上がったからです。人が起き上がったからです。彼らはそれを見ました。それを見て主を信じる、主に立ち返るということが起きました。ということは、彼らはそれまで主に立ち返る前、主を信じる前、何をどういうふうに考えていたのか。倒れてしまったものはそのまま倒れ続ける、それがこの世でしょ、それがこの世の現実でしょ、そう考えていたのが彼らでありました。私たちも同じかもしれません。力尽きて倒れる、挫折をする、失敗をする、取り返しのつかないことをしてしまう、もう私は立ち上がることができない、立ち上がったとしてもそれはここの場所ではなく他の場所で人知れず立ち上がっていこう、あの出来事には蓋をし、この出来事には出来事は隠し、時には嘘をついてでも私は別のところでひっそりと立ち上がろう、もうあの人たちの前では、あの場所では私は立ち上がることができない、起き上がることができない、それが私たちが抱えている、知っている現実であります。 起き上がることはできないのだ。人は起き上がれない。そう思っていた人々の目の前でペテロが立ち上がれというふうに言います。起き上がれというふうに声をかけます。その言葉は虚しく響いて、ただ独り言に終わる、そういう言葉のように皆は聞いていました。起き上がれ、立ち上がれ、その言葉に一体何の意味があるのか、その言葉が一体何を引き起こすというのか。人々はそういう言葉をただ独り言、虚しく消えていく言葉だというふうに聞いていました。ところが彼女たちは起き上がりました。人は倒れ続けていくもの、そう思っていた人々の中に、人は起き上がれる、人は起き上がる、その現実をまざまざと彼らは見ました。だからこそ彼らは主に立ち返る、主を信じる、そういう思いに至ったのでありましょう。人は起き上がれる。聖書が私たちに記していることの一つは、人は起き上がれる、そういう事柄でございましょう。ですけれども私たちはまだ起き上がれると言われても、一体それはいつどこでどういう人にそういう声がかけられるのか。私はまだ疲れている、私はまだひっくり返っているままだ、倒れ込んでいるままだ、私にもその言葉は来るのか、そういうつぶやき私たちは覚えるものでありましょう。そういう私たちに対してもこの御言葉は、聖書は実ははっきりとした示しを語っております。アイネアとタビタ、この二人に共通していることを今見ましたが、もう一つ注目したいことは、この二つの出来事で異なっていることでございます。どのような異なりがあるのか。まずその出会いであります。ペテロとアイネアの出会い、それはどういう出会いかといえば、ペテロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこでアイネアと出会ったというのがこの記し方でございます。ペテロは言ってみれば偶然出会った、それがアイネアです。偶然出会った。一方のタビタはどう出会ったか。タビタ、この者が死んでしまった、悲嘆に暮れている人々がペテロを迎えに来ます。私の愛する者が亡くなってしまいました、どうか来てください。わずかばかりの願い、わずかばかりの望み、それを抱いてペテロを呼びます。ペテロはそしてタビタのところへと駆けつけるわけでございます。言ってみればこれはタビタに会うために予定して出かけていったということでございます。片方の方は予定もせずに偶然、片方の方は定めて予定を持って会う目的を持って出かけていった。偶然と予定、そういう二つのコントラストがあります。そしてもう一つ違うことは、片方のアイネアの方は病気でした。病気で苦しんでいた、それがアイネアです。それに比べてタビタの方はもう亡くなっていました。私たちの現実の言葉で言えば、それは手遅れというものでございます。もう過ぎてしまって、もう手遅れ、そういったものに一体何ができるのかというふうに思うようなものがタビタの抱えている現実姿でございました。偶然出会った、目的を持ってその場所に行った、まだ生きているもの、もう亡くなってしまったもの、この二つのコントラストは私たちに何を告げているのでしょうか。偶然、定めていった、わざわざ行った場所、まだ生きている人、もう なくなってしまった場所、言ってみればこれは正反対の事柄です。そしてこの2つの事柄にはっきり言ってしまえば何の関連性、何の共通性もありません。偶然と予定、まだ間に合うものともう間に合わないもの、何の関連性、何の共通性もない。ですけれども聖書はそこで起き上がれが起きると言います。それは何を語っているのか、簡単に言ってしまえばいつでもどこでも、いつでもどこでも、この場所だから起きる、この時だから起きる、そういうものが起き上がれという言葉が発せられる場所、時間ではないということです。起き上がれ、それはまだ間に合っても手遅れでも起き上がれの言葉は言われます。偶然であっても予定としてそれが定められていても起き上がれの言葉は発せられます。いつでもどこでも立ち上がれ、その言葉を私たちは聞くことができます。何かをしたから、どの場所だから、この時だから、私たちは立ち上がれの言葉に出会える、そういうものではないということをこの2つの物語はその違いを持って語っているのでありましょう。偶然であろうが、定めてあろうが、間に合おうが、間に合うまいが、立ち上がれという言葉はいつでも私たちに語りかけられている。私は一体いつ立ち上がれの言葉に出会うことができるのか、いつ私たちは励ましを受けることができるのか、そういう期待を私たちはこの物語を読むときに持つでありましょう。でもそれはいつかではありません。どこかではありません。いつも、どこででも私たちはこの言葉と出会っています。私たちが気がつかないだけなのかもしれません。どこかに別のところに耳を傾けているからこの言葉が聞こえないのかもしれません。どこか別のところに私たちは目を奪われているから目の前にいる聖霊の言葉が見えないのかもしれません。いつでもどこでも立ち上がれと聖霊は私たちを励ましている。その言葉によって私たちは本当はいつでも守られている。人は倒れたままではない。もっと言うならば、私たちは決して倒れてはいません。いつでもどこでも起き上がれの言葉によって立ち上がり続けています。立っています。立ち続けています。私たちは決して見捨てられたり捨てられているものでもなく、そしてどこかに行かなければ何かが得られないという課題を背負っているものでもありません。神様の恵みというものは安っぽく小さいものでもありません。神様はケチでもございません。いつでもどこでも私たちは主の恵みのうちに置かれています。立ち上がれ、今もいつまでもどこででも私たちは励まされています。励まされれば人は本当に立つことができます。私たちは立ち上がれるもの、立っているものです。自らの姿をきちんと見つめ直し、喜びと感謝を持って新しい週へとまた立ち上がり続け、歩み続けていきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、倒れ込む私たちでございます。挫折もします、失望もします、絶望も覚えます。その私たちにあなたはいつも立ち上がれと声をかけてくださいます。手を差し伸べてくださいます。私どもはいつでも立ち上がれるものです。 私たちにはあなたの力が宿るものです。私たちのうちに宿っている聖霊の力を信ずることができますように、思い出すことができますように、聖霊に満たされているものとして私たちがこれからの歩みを進めていくことができますように、倒れているものが、道に迷っているものが、その中でできるその未来像を探すのではなくて、あなたに守られているものとして自信を持って歩むものとしてのこれからの歩みを私たちが定めていくことができますように、私たちの思いを、信仰をこの日また整えてくださり、自らの前の進むべき道を見定めていくことができるように導いてください。私たちの教会があなたの聖霊によって建てられている群れとして、そのふさわしい未来を進みゆくことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。